あ、もうこれで終わらないといけないんですけれども、まだごめんなさい、歌がありますせっかくすいません。じゃあここでここで、声楽の方に、行きたいと思います。今回は、まあ、声楽の方に、ヘンデルのメサイアをハレルヤを、皆さんと練習しましょうということで、ちょっとご用意していただく間にちょっとあのヘンデルについてお話を、したいと思います。まあ、ジョージ・フレデリック・ヘンデル、英語だと、ドイツ語だ と、ヘンデルなんですけど、イギリスだとハンデルというんでしょうか。で、実はヘンデルという人は1685年ですから、バッハと同じ年に生まれたんですね。バッハと同じドイツで生まれた、あのドイツ人で、ありました。で、バッハはもうあの教会音楽家のずっとあのおじいさんのおじいさんのおじいさんからずっと教会音楽をやってた、そういう家系の中に生まれてきた人なんですけれども、ヘンデルはお父さんが法律家だったらしくて、お母様は牧師の娘さんだったらしいんですけれども、なので一回はその法律の勉強をしようと思ってそのハレの大学に入ったんですけれども、やっぱり もちろん音楽の天才でらしたので諦められなかったんでしょうね。17歳で、大学は辞めてしまって、で音楽の道に、入ることに、なりました。で、ヘンデルとバッハとヘンデルってよく音楽教室にこう写真があったり、そんなの昔でしょうか昔ですよそしたら、バッハはさっきも言ったように終生その教会の中に教会で仕えた方なんですけれども、ヘンデルという方は活動の場が、まあ、要は教会外だったんですね。でも一番最初は教会のオルガニストとして出発してるんですけれども、なので、オルガンも全然弾ける方なんですね、ヘンデルという方は。でも、オペラを作るということが彼の、一つの大きな、まあ、そこでやっぱベルーフされたんだと思うんですけれども、でイタリア語でイタリアに渡ってイタリア語でそのオペラをいっぱい作りました。であんまりあの多分教会関係だとあまりにもメサイアが有名で、他の、オラトリオってあんまり演奏されないんですけれども、ここのところ数年やっぱり、発掘されて、いろんな作品が、演奏されるように、なっています。そのオペラですよね。なので劇場で演奏する、まあ、ある意味、教会音楽であった娯楽音楽ということを、念頭に、ヘンデルは曲を、作っていった、わけです。で、まあ、ずっとそれから、イギリスに渡りまして、イギリス人、イギリスに帰化してイギリス人として生きていくわけです。で英語でオペラを作ったりということも、した人 で自分でロイヤルアカデミーというあのカンパニーをご自分で立ち上げて、要するに事業主でもあったわけですね。でオペラ その例えば、演目をしている一幕と二幕の間に現れてオルガンバーッと弾いて、でまた引っ込んでみたいな感じで、それでその、実業もあの経済的な面でもいろいろやっていくんですけれども、皆さんご存知でしょうか。52歳の時脳梗塞で一度あの倒れます。でもう再起不能じゃないかというふうに言われていたんですけれども、まあ、奇跡的に助かって、で助かってからその3週間でという短い時間でこのメサイアという作品を、作り上げた。なので、まあ、そこで解釈する方はあのヘンデルはその大きな病でこう悔い改めをして、これからは神様のために作っていくということにしたんじゃないかというふうに、解釈なさるかと思います。実際にはその後は、オラトリオという聖書を題材にしたものしか作ってないんですけれども、でなぜこの、メサイアという作品がこんなに人気になったのか、皆さんご存知でしょうか。メサイアは、53曲もからなって、まあ、休憩を入れるとコンサートとかだと3時間ぐらいかかってしまう、大曲なんですね。ただもうあまりにもハレルヤコーラスが、有名で、どうして何度テレビの中でなんて関係ないとこでハレルヤって使うんだろうなと思うことが多々ありますけれども、でこの、ヘンデルのメサイアはもちろん、全部歌詞が全部聖書の言葉なんです。でヘンデルがその言葉を決めたんじゃなくて、実はジェネンズというチャールズ・ジェネンズという方がこの台本をヘンデルに提供したんですね。で、ヘンデルとジェネンズはそれまでにも他の作品でも、ジェネンズさんが詩を作って、ヘンデルが曲を作っていくということも、ありましたので珍しいことでは、なかったんですけれども、でもこの全部の聖書の箇所で、そのこのジェネンズ、ごめんなさい話すなだってなっちゃう ジェレンジさんは、じゃあここにしようかなって勝手に決めたわけじゃなくて、彼がその祈祷書、ご自身のそのディボーションの、ディボーションの時に使ってたその祈祷書にのっとって、この歌詞を書いた。だから降誕、予言から始まって降誕行って受難行って復活行って再臨行ってっていうふうに全部が網羅されたのがこのメサイアという作品です。で、もとも、まあ、もちろんご存知のメシアですから、メサイアというタイトルは、あまりにも恐れ多いタイトルだったんですね。だから最初はメサイアという題を出さなかったんだそうです。宗教的なオラトリオみたいな感じでちょっとこうお茶に濁してるというのは、その教会からの、反発があったんですよね。その要するにヘンデルは教会でこれを演奏しようとか思ってなかったわけですから、劇場でホールで演奏しようというふうな彼の思いでありましたから、そんなところでそのメサイア、メシアなんていうことを使うのはもうけしからんみたいなことが多分あって、でそういうのも考慮して最初は違ってたんですけれども、でもその後やっぱり爆発的に、まあ、今でいうヒットして、このメサイアという名前を使って堂々と演奏していきました。であまりにも人気がすごくって、その劇場がいっぱいになってしまうので、当時の、貴婦人の方々がこのドレスの、こういうドレスですよね、ドレスの下にペチコートというかこの針金でこうドレスを大きくするのがあるじゃないですか。でそれは必ず取ってきてください、そうじゃないと入れないので、そのようにそこまで人気を博した、作品です。で単にその曲が素晴らしいからという、ことではなくて、まあ、ここでちょっと紹介しますけれども、皆さんがご存知のジョン・ウェスレーってご存知ですか。ジョン・ウェスレーも、チャールズ・ウェスレーと一緒に賛美歌いっぱい作った、メソジストの方ですけれども、実はヘンデルとこのウェスレーは親交があった方なんですね。あの親しくしてらした方で、その人ジョン・ウェスレーがこう言っています。今日の聴衆は説教を聴いている時と同じくらい演奏を真剣に聴いていたでしょうか。というかメサイアを聴くということはもう説教を聴くということと同じぐらいなんです。そのぐらい大事だからみんなちゃんと聴きましょう。で、ある時にはその、祈祷書を聖書を持つように楽譜を持ってそのメサイアを聴きに行くっていうことがあったそうです。でヘンデル自身も、まあ、もちろん娯楽音楽として作った、まあ、もちろんなんですけれども教会外で演奏するから。でもヘンデルもこう言っています。ただ、聴衆を楽しませただけならいかんです。私は彼らを高めたいのです。ただ楽しんでわー素晴らしい音楽ねって言ってくれることが自分の目的ではなくって、メサイアという作品を聴いていただいて本当のその信仰は神様に向かうように してほしいっていうふうに、まあ、ヘンデル自身もそう願っていましたし、あとメサイアは実はその全部チャリティー公演でにのために、演奏されました。ヘンデルが生きてた時代の時ですよ。でその後もちろんもうすごく人気になってしまって、何百年も経った後には例えば合唱が1000人とかね、何百人ありえないんです。普通はありえないんです。ヘンデルの時代は言ってもやっぱり26人とか27人とか30人ぐらい、バッハの時代もそうですね。そんなにコーラスは人数もちろん OK もなんですけど、そんなに、多くないんですけれども、どんどんどんどんなんか肥大化してっていってしまった作品です。でここで、私がこのメサイアを演奏する、まあ、自分が歌ったりその関わる時の、立ち位置というか立ち位置どころというのをちょっと皆さんに紹介したいんですけど、これはお茶の水の授業でも言ったんですけれども、このジェレンズがこの台本を提供したその時 の、教会の状況って、まあ、その理信論というか聖書は信じてるんだけど、その聖書の中の奇跡とかその、頭で理解できないことは否定していくっていうような風潮があったそうなんですね。なのでジェレンズはそれに真っ向から反対して、まあ、要は聖書は全て神の言葉だっていう信仰に立って、実はこの降誕の予言から始まって、普通私たちってクリスマスのところってルカの福音書とか、まあ、福音書の中のその記事を新約から選びますけれども、ジェレンズは、この賛美メサイはイザヤ書から始まっているんですね。でイザヤ書から始まって、そのもちろん、ルカの福音書も出てきますけれども、イエス様の十字架のところも、福音書の中ではなくって旧約を使ったり、しているんです。でそれはどこにあったかというと、ジェネンズはその旧約で予言されたことが成就しましたと、 そしてその例えば再臨のところとかは、新約聖書が使われているわけですね。だから旧約で言われたことは、成就したんだったら今新約で言われていることも成就するんです。ということは神様の言葉はもう時間とかそういうことではなくって全て真実なんですということをこのまあ膨大な作品を通して表していきたいということが根端にあったわけなんです。そういう意味で書かれたのがメサイアなので、私はその解説を読んだ時にああすごいなと思って、やっぱこういうスタンスで歌っていかなくてはいけない。で皆さんもまあハレルヤだけ抜粋して歌いますけれども、ただハレルヤがなんとなく日本人が好きでなんとなく勢いがあったということだけではなくって、このハレルヤの直前っていうのは詩編の2編がの御言葉が書かれてあるところなんです。でそこの、まあ、文脈的に言うと神様がその再臨の前にその裁きをしますっていういうようなところなんですけれども、でそのキリスト、それによってそのキリスト者を迫害するものが出てくると。でその迫害するもの、こんな苦しみにあっている、でも神様がその迫害するものというかそういうものを全部打ち砕いてくださる。全ては神様が支配しておられる、んです。ハレルヤとなるわけだから、キング・オブ・キングスって言いますよね、英語で言いますよね。だからそれは王の王っていうのが、本当にそこで言われているキリストなんですということを、表現する、表すために歌われるのがこのハレルヤコーラスになるわけです。ごめんなさいね、長くなってすみません。一番最後に、この文章だけちょっと読みしたいと思います。川端淳四郎先生って亡くなられた、まあ、バッハ研究の一人者でもあられましたし、東北学院大学の先生でもあったんですけれども、この方が、言ってある言葉がすごく私は好きなので、読ませていただきます。ヘンデルが自分の内面的信仰を音楽として告白したのはメサイアだけではないでしょうか。ヘンデルの無数の名作の中でメサイアだけがずば抜けて大きな影響力を持っているのはそのためではないかと思います。メサイアはヘンデル自身の信仰とイギリス市民階級の魂の求めとが一致した幸せな作品となりました。生前はまだそれほどでもありませんが、ヘンデルの死後、魂の覚醒を求めるメソジスト運動の流星とともに、メサイアは熱狂的に市民に支持されるようになります。ヘンデルの時代が来たのです。メサイアの演奏は一種の社会運動となり、次第に巨大化し、数千人の合唱というヘンデル自身が夢にも考えなかったような形を取るようになります。終生ルター派の信仰を守ったヘンデルをイギリス社会は個人的にはルター派信徒として、しかしジョージ・フレデリック・ハンデルと呼ばれるイギリス国民としては英国国教会の音楽家としてウェストミンスターアベイに葬りました。1759年、バッハの死後9年のことでした。まあヘンデルがどのぐらい意識しておられたか分かりませんけれども、ヘンデル自身は、ずっとここで川端先生がおっしゃっているようにルター派の信仰を守り通した方なんですね。だからそういう意味ではバッハと同じなんですが、ただ活躍した場合ところが違って、いましたけれども、でもそのようにしてやっぱ信仰を守り通して作られた作品であるから、私はそこに絶対神様の祝福があったんだと思います。なので今何百でも歌って私たちもこうやってこの作品をこう歌うことができて楽しむことができるというのは、やっぱり本当にそこに祝福のある作品だったんだなというふうに思わされます。ごめんなさい、長くなりました。じゃあここでハレルヤを。